君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊に学びに来る留学生ってどんな人たちなんだろう。案外気さくで友達になれたりして。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は昨年義歌隊にやってきたマレーシア人留学生カシュさんを紹介します。カシュさんはどこの国から来たんですか。
出身国はマレーシアですね。
マレーシア、
うん、首都ってご存知ですか。クアラルンプールなんですけど。
もちろんです。
あ、
すっごいでっかいビルがあります。
そうなんです。あのペトロナスツインタワーという高層ビルというかあるんですけど、うん、
はい、インターネットでしか見たことないですけど
もうぜひマレーシア行ってみてください。
行ったことありますか。
あ、もちろんあります。地元だもんで
地元だもんで
もう何回も
あの近くに住んでたんですか。
近くではないですけど、もう大体、うん、あのどっかモールとかで週末遊びに行ったら普通に見れますね。
大都会で生まれて育ったんですね。カシさん
中心じゃないですけど市街、市街、
市街。あ、じゃあ静かなところ。
そうそう、ちょうどいいんですよ、バランスが。自然も楽しめるし、
うん、
少し頑張れば都会で楽しめるし。
あ、じゃあちっちゃい頃はなんか動物と遊んだり虫と遊んだり。
いやいや、私怖いんですよ昆虫かな。
昆虫ダメ。
嫌いというか、うん、
ちっちゃい頃は何して遊んだんですか。
森とか入ってて。
森。
そうそう、うん、見たりするのが好きで。愛知県内も新四郎とかあるじゃないですか、
うん、
もうちょうど先週も行ってきたし。
この辺では新四郎が好きなんですか。
うん、意外と自然が豊かで結構楽しいなと、う
ん、山を歩いたりするのが好きなんですか。
ちょっと、うん、リラックスしながら山を歩くみたい、登るみたいな感じで、
うんうん、マレーシアの森と新四郎の森は違いますよね、は
い、もちろん違います向こうの森ちょっと危ないというか危険な動物とか。
え、どんな動物がいるんですか。
普通にトラとかいるんですよ。
普通にトラとかいる。
うん、だから入ったらちょっと食べられちゃうんでこちらとそんなことないし安全。
森で出会ったことはありますか、トラに。
いや、ないんですね。
でもいるかもしれない。
出会ったらここにいませんよ
出会ったら終わりなんですね。
そうですね。
そういうところも歩いていたカシュさんが、
はい、
日本に来ることになったのはいつですか。
一応5年前にですね、
うん、
最初は愛知県内の豊田市豊田高専に編入して、そこから卒業してからここに入ったんですね。
豊田高専から義歌隊に来たんですね。
そうですね。
そういう日本人もたくさんいますけれども。
いますね。私の友達も多分2人いますよ。
カシュさんはマレーシアから豊田高専に来たんですよね、
う
ん、
そうですね。
どうしてですか。
ぶっちゃけ言うと。
ぶっちゃけでいいです。
豊田自動車って結構有名なんじゃないですか。
はい。
もし豊田市に行ったらもうなんちゃらの関係で、
うん、
そこで就職じゃないんですけど、なんとかそれつながりがあるんじゃないですか。多分それで決めたんですけど。
自動車好きなんですか。
部品の作るっていうか想像するのが好きなんで、
うん、
でも実際高専に入ってからやっぱ細かい詳細設計が嫌いになっててちょっと大きいもの作りたいな、そういう感じになってて。
ああ、学校で勉強するようになってだんだんこう変わってきたわけですね。
そうですね。自動車完成車メーカーとかそういう部品メーカーとかに就職しようとしたら細かい設計が多いんですよ、
うん、
バルブとか。
ちっちゃいものより大きいもの。
そうそう、プラントとか高炉とかあるんじゃないですか。あの鉄鋼。
あ、鉄鋼の高炉とか。
そうそう、そういうものを作りたいなと思ってて。
あ、鉄鋼の高炉で何かを作るんじゃなくて鉄鋼の高炉を作る仕事。
あ、そうそう、まあ、そういう大きい地図に残せるぐらいのものを作りたかったっていうか。
でも海外で留学して勉強するって言っても、
はい、
いろんな国が世界にはあるじゃないですか。
そうですね。
日本を選んだ理由って。
お、はい、一応今奨学金もらってるんですけれど、
うん、
そのもらってる時には4つの選択があって、うん、ドイツかフランスか韓国か日本。他の3つがやっぱちょっと行っても、
うん、
その先が将来のどうなるか、
うん、
どうなっていくか大体イメージがつくんで、
うん、
それじゃちょっともうつまらないなと思ってて、
うん、あえてわからないところに
未知の世界へ歩もうって。
あ、じゃあいいことになるかもしれないし、はい、悪いことになるかもしれない。
そうそう、ちょっとポジティブで頑張っていけば多分きっといいところにたどり着くんじゃないかな。
へえ、歌手さんは昔からそういう考え方なんですか？
研究も同じことなんですよ。こういう解明する仕事というか研究だもんで、ね、
なるほど、
ね、もう全然わからないんですよ。どういう成果出せばいいかわからないし、
わからないことがあった方が頑張れるんですね。
そうですね、ちょっとやりがいが感じ
る、やりがいがある、うん、さっきからお話ししてますけど、はい、とても5年前に日本に来たばかりという、はい、日本語の語彙力じゃないんですけれども、
うん、
日本語はちっちゃい頃から勉強してた？
5年前から勉強始めたんですよ。
日本に来てから勉強した？
一応来る前に予備校で勉強してて、うん、これ面白い話、面白いというか最初は漢字であるんじゃないですか、
うん、漢字
1、漢字の最初の授業で1と書くんじゃないですか、
うん、
あ、2は簡単だ、2棒だけで、うん、3は簡単じゃん、いきなり4くるとびっくりするんですよ外国人って、なんで4線じゃないのって思うと
それだってだんだん大変なことになってくるじゃないですか。
そう
4でびっくりしたっていう、
そう、4時点でびっくりしたんですよ、もう
今日から4という漢字を書くたびに歌手さんのことを思い出しますね
、
はい、外国の人は3まではいいけど、
そうそうそう、
4から大変。
そうなんですって。でも頑張ればなんとかなるんですよ。
みんな頑張って4、5と思うわけですね。そうそう
そう、だいたい高専入ったらレポートは手書きですよ。
高専のレポート手書きなんですか？
うんうんうん、
あ、じゃあ日本語、そうそう、漢字が書けないといけない。
書けないと卒業できないんですよ、だいたい。
じゃあ豊田高専でも日本語の勉強をしたんですか？
あります。週5回ぐらい。
週5回ぐらい、うん、
毎日放課後で1時間ぐらい時間取って、
マレーシアでちょっと日本語勉強して、
うん、
で豊田高専でも勉強してっていうことですね。
そうですね、うん、
日本語を勉強するようになってから、じゃあ日本のこともいろいろ知って、
初めて知り合ったんです。知り合ったというか、うん、初めて知ったんですね、
うん、子供の頃は
全然知らなかった。
知らない国
全然、うん、ドラえもんぐらいしか知らなかった。
ドラえもんは知ってたんですか？
いろいろ買ってたんですよ、漫画とか。あ、もう全部持ってるんです今も家で。
ドラえもん
シリーズは、
うん、ドラえもんが好きなんですか？
うん、大好きだったほとんど持ってるんですよ。
え、今でも読みますか、ドラえもん？
今全然読んでない。
読みましょうよ、また歌手さんが欲しい道具はありますか？
あれ日本語でなんていうか分からないですけど、どこでも行ける扉あるじゃないですか。
どこでもドアって言うんです。
あ、どこでもドア、はい、ありがとうございます
マレーシアの言葉では何て言うんですか？
あれちょっとピントなんちゃらなんちゃら思い出せないんですけど
あ、もう忘れちゃったんですね、うん、
だいぶ前。
どこでもドアがあったらいつでもマレーシアに帰れますもんね。
あ、そう、いつでもパリ行きたいならパリ行けるし。
あ、そうですね
そうそう、ニューヨーク行きたいならすぐ行けるし、
うん、まあそういう道具ですね、
うん、
思わぬ僕らとの共通点を見つけてしまいましたけれども、うん、5年前に豊田高専に来て、
はい、
豊橋に来たのが、
あ、そうですね、去年の3月だもんで、
3年生、
うん、
今4年生。
今4年生ですね。
どんな勉強をしてるんですか？
今は機械工学で。
機械工学系、
材料系で材料を専攻してますね。
材料、
うん、コールドスプレーという方法で、これ被膜の処理、
被膜処理
の技術なんですね。
被膜を作って強くする、
別の特性を与えて、例えば普通の金属に、簡単に言うと普通の鉄鋼金属があって、うん、その上にチタンとか強制的に拭いて、
うん、
そしたら膜には別のというか特性を持っている材料があるんで、うん、安い鉄鋼でその上に結構強いチタンがあるんで、あ、うん、まあ、両方の特性が得られるという技術かな。
鉄のいいところとチタンのいいところ、
いいところ、うん、ちょっと安く済むんじゃないか、そしたら
っていうと簡単ですけど、被膜を作るのは難しい。
難しい。もうそれは金属で、金属で異臭機材でやるとしたら、セラミックとか金属、うん、もっと難しいですね。
なかなか一緒にはなってくれないわけですね。
なってくれない、なってくれるんですけど、なんでついてるかは分からないんですね。
おー、なんでついてるのか分からないと扱いにくい、
うん、扱いにくい、そうですね、
というところを今研究したり、そうですね、勉強したりしてる。
勉強したりというか、
はい、そういう勉強をして、将来は、鉄工所の高炉みたいな大きいものを作りたい。
作りたいは全く関係ないんですけれど、
いやいや、うん、そういう知識も、
ね、考える力が
鍛えられてる、
鍛えられてる、そうなんですね、
という歌手さんです、
はい、
歌手さんって呼ばせてもらってますけれども、うん、本名はもっと長い。
あ、サンティラプラカシュですね。
サンティラプラカシュさん、
意味としては多分 月の輝きみたい、あのサンスクリット語、古代の言語から由来してるんですよ。
マレーシアの人はそういう人が多いんですか？
いや分からない、たまたまですよこれは。
たまたまお母さんがサンスクリット語
から名前を作ったらしい。
へえ、月の輝き。
私も15歳の時に初めて知ったんですよ、
う
ん、
教えてもらった。そうそうそう、サンティラプラカシュってどういう意味って。
なんか変じゃないですか普通に。
変じゃないですよ。
変というか普通のインド人で、インド系なんですけどマレーシア人で、はい、そういう名前はないんですよ。
マレーシアって言ってもあのインド系の人とか、うん、いろんなあのルーツの人が。
そうなんです、多民族国なので、うん、大体イスラム教と中華系とインド系がいて、うん、混ざってるんですよ。
インド系の人はサンスクリット語で名前をつけることが多いんですかね。
いやそうでもない。
あ、そう。
これは多分
珍しい。お母さんのお母さんが、
そうそうそう、お母さんが、うん、そこら辺の話に興味があって。
サンティラプラカシュさんですけれども、うん、僕たちが呼びにくいだろうということで、ね、カシュ、
カシュ略して。
みんなカシュって呼んでくれますか？
もちろんカシュ。
カシュさんは、義科大2年目、今4年生ということですが、うん、近くに住んでるんですか？
今ですね GAC 寮に住んでて。
寮？
そうですね、寮、義科大の寮で、海外のなんていうんだっけ、交流を促進させる、
う
ん、
グローバルハウス。
そう、グローバルハウスですね。ありがとうございます。あ、
一番新しい寮ですね。
うん、一番新しい寮で、
うん、あの一つの部屋に4人とか5人とか、うん、
よく知ってますね。
あ、前行ったことがあるんです。
なるほど。
うん、今まで外国から来てくれた学生さんは、はい、あの留学生会館とか留学生だけの寮に入ってたんですけれども、
う
ん、
なるほど。
グローバルハウスは日本人もマレーシア人も一緒に暮らす、
うん、一緒に暮らすという教育制度、教育型の寮かな。
カシュさんは何人で住んでるんですか？は
い、一
応5人で
一つのシェアハウスで、うん、その中から多分3人の留学生、2人の。
あ、3人は外国から。
そう、
日本人は2人。
で結構面白いんですよ。
うまくいってますか？
うまくいってます。普通にっていうか、
でも大人の男がね5人一緒に生活するっていうのも大変じゃないかなと思う。
大変です、いろいろトラブルが絶対あるんですよ。
喧嘩もしますか？
いや喧嘩はしない。
喧嘩しないんですか？
もちろんしない。結構仲いいんですよ。一緒に筋トレとか。
筋トレするんですか？
したりして。同室の方とめちゃくちゃ筋トレ好きで。
あ、筋トレ好きな人がいるんですね。
そう、私もたまたま、たまたまというかやるんですけれど、週3ぐらい、うん、
あ、その友達に出会う前からちょっと筋トレが好きだった。
あ、もう多分高校卒業してからずっとやってます。
それで一緒に今やってる。
そうですね。
その人は日本人ですか？
うん、日本人の方ですね。
あの筋トレは国境関係ないんですね。
そうそう、国境を超える道具というか。
うんうん、
まあ、とりあえず趣味が趣味というか、
ね、まあ、筋トレに限らず何でも、ね、
う
ん、
そう、とりあえず時間を過ごせる方法とかあれば、うん、誰とも仲良くなれると思うんですよ。
その彼とは筋トレでしたし、別の友達とは、はい、もしかしたらドラえもんのことでお話が合うかもしれない。
あ、面白い。、う
ん、好きなものを一緒だと話は盛り上がりますね。
そうですね、確かに、うん、相手が何を好んでいるというか、うん、それを引き出して。
そのコミュニケーションは日本語でするんですか？
う
ん、
ですね、1日おきに、うん、前はやっぱ英語でも、日本人の方が英語を勉強したいんじゃないですか。
ああ、そうですね、せっかくね、
うん、せっかく
外国の人と暮らしてるん
で、前からできれば1日おきにこう1日が英語で、次の日は日本語、うん、でまたその翌日が英語、そういう切り替えでやってたんですけれど、うん、も確かにたまにちょっとこういう日本人の方がこういううまく話せない場合もあるし、自分も日本語で話そうとしたらうまく伝わらない時もあるんで、もう最近は適当に、もう最初は相手に英語で話しかけられたら英語で話す、うん、で相手に日本語で話しかけられたら日本語で話す、うん、そういう風にしてます。
カシュさんはあのマレーシアで育ってた時にはマレーシア語を喋ってたんですか？
そうですね、向こうの公用語はマレーシア語で、準公用語は英語ですね。
じゃあちっちゃい頃から英語も喋ってたんですね。
もちろん英語というか、自分が英語がメインだったんですけれど。
あ、歌手さんはメインは英語、
うん、なんかそういう家庭というか、うんうん、私もよく分からないんですけど、
うん、
じゃあ母国語は違います、ね、あのインド系なのでタミル語。
タミル語、
そう、インド人が使う言語。
ちっちゃい頃からタミル語話して、マレーシア語話して、英語も話して。そうそうそう、 最近は日本語も
日本語、そうそうそう、でも多民族国家だとそれは当たり前なんですよ。
日本人はね、島国で日本人としか話さないので日本語ばっかり、
日本語でと完璧に話せるんでそれも十分だと思うんですけど、あそうじゃないですか、もうパーフェクト、バッチリ。
じゃあ歌手さんはタミール語も完璧ではない、
うん、no, 読み書きできないんですよ
喋るだけ、母国語なのっていうか、そうそう、自分家の言葉なのに、う
ん、読み書きはできません、
喋れるだけ、うん、あそういうことなんですね、うん、完璧っていうのは
無理ですよ、三国語で勉強するって。
歌手さんでも
人生つまらなくなるんですよ、勉強ばかり。
あそうですね、うんうん、あなんか少し心が安らぎましたね英語苦手な皆さんね、はい、完璧である必要はないんだそうですね。でもやっぱりそうやって英語で話しかけたら英語、日本語で話しかけたら日本語ってやってるので、うん、歌手さんの日本語もだんだん、はい、上手になりましたね。
こっちに入ってか、うちに入ってから結構上達したと思うんですね。
あグローバルハウス
に、グローバルハウス特に、はい、例えば高専に行った時にもリオに住んでたんですけれど、うん、そのリオは一人部屋だったんでなかなかコミュニケーションもずっと取れなかったんですね、うんうん、こっちに入るとやっぱシェアハウスだもんで結構、うん、あの料理しようとしたら普通に会えるし、うん、と外食しようとしたら誰か友達誘っていけるし、うん、そういう形になるとやっぱそういう使う機会が増えるんじゃないですか、うんうんまあ、そのおかげで自分もどんどんどんどん遠慮なく
っていうことは、うん、グローバルハウスの日本人も英語がどんどん上手になっているはずですね、
はい、なるはずですね、うん、うん実際はどうか分からないんですけどでも普通に自分が友達だと結構上達してるんですよ、うん、前は TOEIC 500点から825点になってたので、あ最近
みんな TOEIC を受けるわけなんですね。
そうですね、自分の評価する道具で、
そうやってやっぱりみんなだんだんだんだん楽しみながらも言葉が上手になっていく。
そうですね、遠慮なく使えるのが一番かなと思うんですけど、自分、うん、抵抗感を感じずに、うん、とりあえず使う、使えば使うほど、うん、誰でもというか話しかけるというか喋、うん、れるようになるんじゃないですか。
しかもこうやってルームメイトがね、歌手さんみたいに喋るの大好きな人だったら最高ですね、
うん、わかんないけど実際は
あんまり喋らない人もいるじゃないですか。
あ、いますいますいます、結構います。
歌手さんは何語でも喋るのが好きなんですね。
確かに
読んだり書いたりするのはあんまり好きじゃない
読んだりたまにするんですけど、読み書きよりは話しかけた方が親しくなれるんじゃないと思う。
なるほどね、うん、まずは喋る、
まずは喋る。
日本語で本を読んだりすることもあるんですか。
まあ、たまにあります。でも最近は全然読んでないですね、
う
ん、
はい。日本語で文章を書いたりすることもあるんですか。
ありますね。もう高専の時結構書いてたんですけど。
あそうですね、レポート書いてた、ね、
そう、こっち来てからもうずっとパソコンでレポート打って
日本語で。
そうですね、へ方法で、まあ、なかなか書く機会も減ったんじゃないかなと思います。
技科大の講義授業は、はいはい、日本語ですか。
一応基本的には日本語なんですけど、うん、あのバイリンガルだもんでたまに英語だったり、うん、資料が英語で、うん、授業が講義が日本語でという形でやってるんで、うん、まあ、両方とも勉強できるんじゃない
か。おかげでこんなにお話が上手になりました
多分きっとというか、
うん、もうあの豊橋の町の普通の日本人とも普通に会話できますよ、
はい、かな、分かんない多分日常会話だったら全然大事だと思うんですけど、うん、専門的な話になるとやっぱ知らないですね、専門用語も。
いやでも今4年生で、うん、来年就職する。
そうです ね、うん、ね、就職するということになりました。
もう会社が決まったんだそうですけれども、
はい、
日本の会社ですから。
そうですね、うん、
日本語もそういう自分の専門のことはどんどん喋れるようになっていくんでしょうね。
っていうかならなきゃいけないんじゃないですか。多分報告とか多いと思うんですけど、うん、会議とか日本語で発表しなきゃいけないし、これからもちょっとプレゼンの能力とかですね、身につけていきたいなと思います。
その会社は溶鉱炉のある会社ですか。
ああもちろんありますね。
あ本当ですか。
そう、 ありますよ、鉱炉とか。ぶっちゃけ言うと日本の鉄鋼業界の、
鉄鋼業界、
新日鉄という会社。
新日鉄、
そうですね、うん、そのエンジニアリングの方なんですけれど、でも一番魅力的に感じたのがやっぱ鉱炉かな。
鉱炉
大きいんで駅から見えるんですよ、うん、あの小倉とか行ったら、
小倉
市の駅からもうすごいでっかい航路見えれるんですよ、うん、やっぱかっこいいなと思って。
ワクワクするわけ。
そうそう、ワクワクする。
いいですね、夢広がりますね
ここで働けばやっぱちょっとやりがいを感じられるなと思って、うん、
航路を見て興奮するっていうのはもうなんていうか楽しいですね。でそこで自分は働くようになると。
そうですね、なかなかそういう人いないんじゃないですか多分。
いやいやそんなことない。自分が好きなことで仕事にできるっていうのは最高ですからね。
確かに。
ぜひ頑張ってほしいなと思いますね。
はい、頑張っていきます、う
ん、でたくさんの言葉が話せる歌手さんですから、うん、新日鉄ですから海外にね、はい、お仕事で行くこともあるでしょうし、
拠点も多いんで、うん、とりあえず自分もそういう海外飛び回ってて仕事したいんで、うん、できるだけ日本の技術を発信していきたいっていうか、なかなかインドとか行ったらまたその鉄鋼業界の技術がそこまでまだまだ開発されてないんで、うん、まあ、できるだけこっちの技術をそこに持っていって、うん、まあ、一緒に成長しようという考えがそもそもあって、
うん、まあ、今ちょっとねいろんなテクノロジーが日本どうなんだろうって言われてる時代ですけれども、うん、鉄鋼に関しては世界をリードする技術が日本にはある、は
い、結構ありますね。もう量的にから言うと結構世界で一番大きな鉄鋼メーカーというアルセレルミタル、あのインド経営の会社なんですけれど、うん、もう量的にも倍ぐらい、売り上げの量が倍ぐらいなんですけど、技術の面でちょっと落ちてるっていうか欠けてるんで、日本が多分大、新日鉄が2番目大きい会社なんですけれど、うん、もう技術の面でかなり強いんで、
製鉄が好きな歌手さんが言ってるんだから本当だと思います。
間違ってるかもしれない。
春からはそちらで働くということで ね、それまでグローバルハウスの仲間たちと楽しい思い出をいっぱい作ってください。
了解です。
どうもありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました留学生歌手さんの業界用語は
製鉄。鉄は私たちの生活に欠かせない金属でありますね、まあ、例えば自動車、ビールやマンションの鉄骨は鉄がないと作れない。遠いところまで行く必要ないと思うんですけど、自分の身の回りの家具とか家電などにもやっぱ鉄は必ずと言っていいほど使われています、まあ、こんだけ幅広く活用されているので、こういう全体というか金属の生産量のうち、まあ、鉄鋼の生産量は実際に8割以上を占めていますね、まあ、その中でもやっぱ特殊鋼と普通の鋼に大きく分かれています。もしですね、もう日本の誇りとなる製鉄分野のことをですね、みんなももう少し興味を持っていただければまあ幸いですね。
校長先生は学長って呼ばれてます。技科大A棟2階の奥の奥にふかふかカーペットのお部屋学長室があって、割といつもそこにいます。次週新年1月4日の天白の城はその学長室に伺って大西隆学長にインタビューしちゃいますよ。楽しみに。